はい、改めまして皆さんおはようございます、今日もアルファ講座の、今回は10回目ですね。もう間もなく本当に最終回を迎えますけれども、一緒にこうして礼拝しまた御言葉に聞くことができますことを感謝したいと思います。今日のテーマはですね、復活と永遠の命ということですね。教会のカレンダーでは今ちょうどレントという、受難節と呼ばれるやつで、イエス様の十字架のそれにまつわるその前後の苦しみを一緒に見ていくところですけれども、ちょっと早いんですが、この復活のところに一緒に目を留めていきたいというふうに思います。で、このイエス様の復活そして永遠の命というのは、前回お話しした十字架と一緒にこう並んでですね、本当に欠かすことのできない、どれも欠かせないんですけれども、特に中心的な私たちの信仰の大事な核になる部分ですね。信仰の中心だというふうに言っていいと思います。十字架と復活というふうにこう並んでね、言われるぐらい中心的なものですね。で、今日は、このエピソードは何回もお話していますけれども、そのイエス様の復活ということを信じられなかったある弟子に一緒に目を留めていきたいというふうに思います。では、早速ですけれども、一緒に24節25節を今日の箇所ご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。今日はヨハネの20章の24節からですね、その24節25節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですかね。ヨハネ20章の24-25を開いた方はご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。12人の一人でリディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。はい、このように言っていますね。12人の1人、イエス様のお弟子さんの中でも特にイエス様と一緒にずっといた12人の中の1人のディディモと呼ばれるトマス、トマスさんですね。この人だけが、他のお弟子さんたち、ユダはかけて10人ですよね。他の10人の弟子たちはイエス様に復活したところで会ってるのに、タイミング悪い人だったんでしょうね、きっとね、そういう人いると思いますけれども、間が悪くてたまたまいなかったということですね。そして他の10人は会ってるのに、この人だけ会えなかったということがどうやらあったようなんですね。そういうこともあったせいか、今読んだところでは他の弟子たちが、私たちは会ったよ、イエス様復活したんだよ、主を見たんだ、こういうふうにきっと喜んで、もしくはこう感動してとかね、驚き、こう何ですかテンションを上げてって言ったらいいですかね、今的に言うと、そういうふうにして言ってきたわけですけれども、このトマスはそれに対してはっきりと信じないって言っちゃうわけですね。で、ただちょっと面白いのは、条件をつけて私は決して信じないってこういうふうに言うんですよね。ちょっと見てみますと、25節のところでトマスはこういうふうに言ってます。あの方の手に釘の跡を見て、十字架にかかってるわけですよ、イエス様ですから釘が刺されている、その傷跡を見て、そしてその指を釘跡に入れてみなければ信じないって言うんですね。なかなか言うなっていう感じがしますけれども、その傷跡のところを見るだけでも痛そうと思いますけれども、そこに手を触ってみないとやだと言います。さらに、またその手をその脇腹に入れてみなければ。脇腹はですね、イエス様がちゃんと死んでるかどうかを確認するために兵士が槍で刺した跡があるわけですね。そこですよ、すんごい怖いこと言うなって思いますけれども、そこに手を入れてみなければ、私は決して信じない、こういうふうにトマスは言ったわけですね。なかなか思い切った条件を私は出してきているなと思いますけれども、とにかく強くトマスはもう信じないからねっていうふうに言ったっていうことですよね。トマスの心情はどうだったでしょうかね。一つは信じられないよっていうのがあったかもしれませんね。 10人の弟子たちはみんなで騒いでるけど、まあ、ちょっとどうかしちゃったんじゃないのって、ね、先生が死んじゃって悲しいのはわかるけどさ、まあ、でも仕方ないじゃないっていうふうに思ったかもしれないですね。そんな復活するなんてないよって思ったかもしれない。あるいは他の10人が揃いも揃って言うから、なんで俺も仲間に入れろよっていう思いがあったのかもしれないですよね。僕だけ見てないのはちょっとなんかずるいなっていうふうに思ったかもしれない。まあ、いずれにしても、まあ、トマスは絶対信じない、こういうふうに言ったわけですね。さあ、そんなトマスのところにイエス様が現れます。では26節と27節を今度は一緒に読んでみましょう。26、27をちょっと長いですけども読んでみたいと思います。いきます、せーの。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。はい、こういうふうに言いますね。みんながいるとき、今度はトマスもいるときにイエス様が急にバーンと現れるわけですね。イエス様は、十字架にかかる前までは完全に人としても生きておられましたから、だから、急に現れたりはしなかったんですけれども、もう復活したイエス様はですね、本当に主であるということが明らかなように急にこうやってバーンって出てきたりするわけですね。そして今度はトマスに名指しで言うわけです。いなかったあのトマス君に名指しで、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。さっきトマスは何て言ってましたか。見なきゃ、触んなきゃ、絶対信じないって言ってたわけですね。そのトマスに、あなたの指をここに当てて私の手を見てごらん、もう文字通りやってごらんって言うんですね。さらに、あなたの手を伸ばして私の脇腹に入れてごらん、さっき言ってたことを言われるわけです。そして信じないものではなくて信じるものになりなさい、こういうふうに言われるわけですね。もう本当にトマスに当ててのメッセージですよ。もう完全にトマスが言っていたことそのものであるわけです。さあ、この見て触ってそして信じなさいというところから、今日最初の一つ目の大事なポイントを確認したいと思います。それは何かというと、イエス様の復活は手に触れられるものだということです。大事なことですね。イエス様の復活は手に触れられる、そういうものだということなんですね。つまり本当に幽霊じゃないよ、本当に生き返ったのだ、復活したのだ、これがイエス様の復活の大事なメッセージ、事実であるわけですね。似て非なるものをたくさん私たちは想像することができますね。トマス自身そう思ってたかもしれない。みんなの妄想じゃないの、あるいは願望じゃないの、悲しすぎてイエス様のことをみんな、まあ、幻のように見たんじゃない、もしくはそうだったらいいなっていうことを頑張って願望として言ってるだけじゃない、そうじゃないんですね。本当にイエス様は復活した、聖書は語ってるんですね。わざわざそう言ってるんですね。ここで幽霊なんじゃないの、でもイエス様はさあ君が言っていた通り手を伸ばして触ってごらん、こういうんですね。本当に復活をしたんだということを言ってるんですね。概念なんじゃないの、そういう哲学のようなもんなんじゃないの、そうじゃなくて手で触れられる現実なんだということをこのトマスの出来事は語っているわけですね。現実に復活をした、手に触れられる命なんだ、それがイエス様の復活の大事なポイントですね。イエス様が復活された、本当に復活された、どういうことでしょうか。トマスはですね、このことを受けて何と言ってるでしょう。ちょっと28節を一緒に読んでみたいと思います。この出来事を通してトマスが確信したことですね。一緒に28節を読んでみます。せーの。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。ああ、この人は本当に主なんだなって、神様なんだなっていうふうにトマスは告白をしたんですね。 手で触れられる命で生き返るということは普通はないんです。もうこれは私たちみんなが知っていること。私も保育園で子どもたちにお話しするときに言っても子どもたちだって知っていること。でもトマスはこの手で触れられるイエス様の命にあったときに、ああ私の主だ、私の神様だ、こういうふうに告白をしたんですね。復活をされたイエス様は本当に主である、そのことを私たちにはっきりと表してくださっているんですね。そのことをまず最初に確認したいと思います。さあもう一つ、私たちにとってとっても嬉しい知らせなんだこれはということ、そのことをこの復活から確認したいと思います。今度は31節を読んでみましょう。31節を読んでみて、私たちにとってどれほど喜ばしい知らせなのかということを確認したいと思います。では31節を一緒に読んでみますね。せーの。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであると書いてあります。ここにはこのことを書いてわざわざ言ってるのは、あなたたちが信じてあなたたちも命を受けるためだ、こういうふうに語っているんですね。イエス様の復活は私たちに命を与える、聖書で書いてあるけどそれが本当だよっていうことですよね。その証明、その証であるわけですね。死の先にも命があるんだよ、本当に天国の永遠の命があるんだよということの約束の証であるわけです。ちょっとここに何か挟んでおいてですね、もう一箇所読みたいところがあります。同じヨハネの福音書ですけれども、少し戻って11章の25節というところを開いて読んでみたいと思います。ページで言います、189ページになります。189ページ、ヨハネによる福音書の11章の25節というところをご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですかね。ヨハネ11章の25節、開いてみてくださった方はどうぞ読んでみてください。いきます。せーの。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる、はい、イエス様の力強い約束の宣言ですね。それがこの言葉です。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、これがイエス様の約束なんですね。でも口約束だったらすごく虚しい話ですよね。でもそうじゃない、みんなをねちょっと気休め程度言うためにこう言ってるんだったらそれは悲しい話ですけれども、そうじゃない、本当に約束したんだよ、それは現実だよ、事実なんだよ、そのことをもイエス様の復活はよく表しているわけですね。身をもってイエス様が私はそう言ったけど本当なんだって表しているのがこのイエス様の復活であるわけですね。これはわざわざ開けませんけれども、第一コリントの手紙の15章というところで、使徒、異邦人の使徒ですね、パウロが復活のことについてこういうふうなことを言ってるんですね。もし復活がなかったとしたら私たちの信仰は無駄だし、もう本当に無駄だし、もしこの世の生活のためだけにイエス様を信じているんだったらもう惨めだって書いてあるんですね。惨めだまでパウロは言うんですね。でも確かにそうでしょうね。もし復活を信じていなくてこの地上で生きている間に、ちょっといいことがあったらいいな、ちょっとなんかご利益があったらいいなという程度で神様のことを思っているんだったら、ああそれは惨めだって、そりゃそうですよね、本当にそんなちっぽけなものじゃないですもんね。神様というお方は、イエス様というお方はこの世界を作って今も生きておられる方なんですから、そんなにちっちゃいことを私たちが求めているんだとしたらそんなに惨めな話はないですね。そうじゃない、もちろんこの地上の生活の中でも神様はたくさんの恵みをくださいますね。それは私たちが身をもって体験していること、 もちろん辛いことも大変なこともあるけれども、でもたくさんの恵みや祝福を神様はくださる。それは信仰を持って歩んでいるときに私たちが体験することですね。でもそれですらもう副産物なのかなって思っちゃうぐらいに、さらに素晴らしい命を私たちには与えられている。これが私たちにとっての本物の希望ですよね。このことをパウロも語っているわけですね。私も本当にそうだなと思います。特にですね、どういう時そう思うかというと、一番感じるのはご葬儀の時ですね。ちょうどですね、昨日私たちの教会でもご葬儀がありましたね。この優る週に急に召された兄弟があって、そして昨日まさにこの場所で私たちは葬儀を行いましたけれども、でもやはりそこにもそうだな、希望があるんだなということを私は改めて感じました。いろんな葬儀を私も経験しますけれども、その中で一つ私たちの信仰の中には希望があるということを毎回感じさせられますね。もちろん悲しい、もう本当にそうですよ。家族にとってそれは何て言ったらいいでしょう、言葉にない辛さ悲しみですよね。でもそれでもなおまだ希望があるということですね。しかもその希望というのは、私たちのこの復活の希望というのはどういう希望でしょうか。日本語でいう単なる復活の希望っていう、その希望っていう程度のもんじゃないんですよね。私たち日本語でね、希望っていうとどっちかっていうと願望の意味が強いと思いますね。こうだったらいいなって、それを希望に持ってね、生きていこうよって、こうだったらいいなっていうことを描いて生きていこうよって、それが希望だって言います。でも聖書の希望ってそうでしょうか。いや違うんですよね。聖書の希望はだったらいいなじゃなくて、そうだっていう希望なんですよね。私たちには本当に命があるよ、その先にも本当に命があるんだよ、これがイエス様が本当に現実だと表してくださっている復活の希望、本物の事実としての希望なんですね。だからこそ、私たちは信仰を持って天国でまた再会できるんだな、そう確信することができますね。主が憐れんでくださるんだな、そういうふうに信じることができますね。それが私たちの変わらない希望であるわけですね。本当に昨日葬儀があるだなんてことは私は全く考えないでこの御言葉の準備をしていましたけれども、ちょうどですね、昨日の葬儀の中で先ほど開いたこのヨハネの11章の25節も式文にある通りで選びましたけれども、開かれていました。でもこれは本当に私たちへのメッセージですね。あなたには命の希望があるんだよ、このことを本当に事実の希望として私たちは受け取っていきたいと思います。天国があるんだということ、そこに命があるんだということ、しかも手に触れられる命があるんだということを私たちは本当に確信として受け取っていきたいと思います。さあ最後にですね、もう一度20章に戻りたいと思います。ヨハネの20章にもう一度戻っていきましょう。でもねと思う人がいるかもしれないんです。でそんなうがった見方私以外はしないかもしれませんけれども、でもねトマスはいいじゃないって思う人もあるかもしれないですね。だって見てんだからって思うかもしれないですね。その現実にイエス様がそのリクエストに答えてね、出てきて、はい触っていいよって言うんだから、トマスはいいわよって、だったら私も同じことしてよっていうふうに思う場合もあるかもしれないんですけれども、でもですね、それも踏まえてイエス様はちゃんと今日の御言葉の中で語っておられますね。29節30節そして31節、さっきも31節読みましたけれども、29節から最後の31節までをもう一度改めて読みたいと思います。ヨハネの20章の29から31をちょっと長いですが読んでみましょう。いきます。せーの。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。はい。イエス様はですね、まずトマスを通して私たちにも語ってますね。見ないのに信じる人は幸いだ、 こういうふうに言うんですね。トマスいいなって、トマスはそう言ったって本当にリクエスト答えられてて、実際あって、まあ、実際は触ってないですけどね、触ってもいいよって言われるんだから、なんかずるい不公平だって、まあ、実際ねトマスもね不公平だって他の10人の弟子たちに対して思っててね、そうなったかもしれないですけども、そう思うかもしれない。でもですね、イエス様はもうそのことを見透かしたかのように私たちに言うわけですね。見ないで信じる人は幸いだ、見ないで信じる人は本当に幸せだよというふうに言われるんですね。イエス様は今どこにいるでしょうか。トマスみたいにはしてくれないんでしょうか。聖書にはイエス様が今天におられることがはっきりと書いてますね。神の右の座におられる、まあ、主ご自身でありますから帰って行かれたというふうに言ってもいいかもしれないけれども、言いたいことは、今トマスみたいに現実にイエス様が肉体の目で見える形で来るということは、まあ、普通はないということですね。まあ羨ましいなってトマスのことを思いますけれども、肉眼では見えないです。でもちゃんとその代わりを用意してある、これがイエス様のちゃんと私たちのことを考えてくださっているところですね。一つは聖書の御言葉があるということですね。この書物には他にもいろいろなことがあるけども書いてないけれども、十分なだけ書いてあるということを言っているわけですね。私たちには聖書が証明として残されている。しかもですね、それだけじゃないんですよ。まあ、それだけだったら、なんかちょっともうちょっともう一押し欲しいって私たちは思っちゃうかもしれませんけど、ちゃんともう一押しあるわけですね。それは何かというと、イエス様が聖霊を与えてくださっている。これが聖書の約束ですね。聖霊はもう肉体を持ったあのイエス様の姿じゃないけれども、イエス様のその本体、霊、ご自身であるわけですよ。私たちがそれを求めて受けるならば、本当に御言葉が分かるようになる。そう言ってるけど、あでも目で見えないとちょっと不安だなって思うけど、目で見るより以上に、ああ本当なんだって、イエス様本当ですねって分かるように、私たちのうちに働いてくださる方がある。これがこのヨハネの福音書にもたくさん出てくる御言葉の約束なんですね。私たちが聖霊を与えてください、本当にそれ分かるようにしてくださいって求めるならば、与えられるんですね。求めなさい、そうすれば与えられる、御言葉の中には書いてあります。ルカの福音書では聖霊も与えられる、特に聖霊が与えられる、そういうふうに書いてありますね。私たちは、あトマス羨ましいなと思うけど、もっといいの用意してるよ、イエス様は前もって言ってあります。ぜひそのことを求めてほしいと思うんですね。トマス以上に明らかに私たちに分かるように教えてください、そう言って私たちが聖書を開いていくならば、必ず与えられる。これもまたイエス様の約束なんですね。ぜひもう一度これを確認して、私たちはこの命の希望を受け取っていきたいと思います。もうすでに信じて受け取っている人は、あそうだな、今日確認してもう一回感謝を持ってこれをね受け取っていきたいと思います。いやちょっと私もトマスみたいになりたいわという方は、ぜひ求めて祈っていただきたいと思いますね。私にもトマスみたいにね、はっきり分かるものをください、聖霊をくださいって言って祈ってほしいと思いますね。そうしたならば、トマス以上にね、はっきりと私たちが悟る時が来ますね。ぜひそのことを求めていただきたいと思います。そして信じる人はそれを受け取る、まあ、これがこの御言葉の約束だと思います。信じるのと受け取るのは同時であるし、また同時にちょっと鶏が先か卵が先かみたいなところがありますね。信じて受け取ることができるし、まあ、受け取るのと信じるのと同時に起こるというところがあります。ですからいつも私は皆さんに、まあ、嘘でもいいから信じてみてくださいというふうに言ってますね。嘘でもいいから信じるって矛盾してるんですけれども、そこをなんとか頑張っていただいてですね、嘘でもいいからじゃあとりあえず信じてみようと言って受け取ってみていただくと、必ず皆さんの中で、あそれが本当なんだなというふうに確信の時が来ると思います。ぜひそれを求めていっていただきたいと思います。さあではしばらく祈る時を持って今日の御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に応答の祈りの時を持っていただきたいと思います。今日はアルファ講座ですので、皆さんで一緒に考えていただく疑問も用意しました。イエス様の復活をどのように受け止めていますか。何かそれを妨げるものがありますか。また天国の永遠の命が与えられるこの約束に関心がありますか。どう感じますか。また見ないで信じるということをイエス様は語ってくださってますけれども、どのようにしてそれができるでしょうか。 他にも今日語られたことをぜひそれぞれ思い巡らして、他にも自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて自由な祈りの時を持ちましょう。